皆さんこんにちは。新刊ラジオ第119回12月6日号ブックナビゲーターの矢島雅宏です。前々からですね、僕はビジネスっていうのがその戦国時代の武将とかその歴史に出てくる英雄となんか似てるなーって話をしてたんですけども、この度ですね見つかりました。日本人に、織田信長みたいな社長がねいたってことが分かりましてですね、それがですね今回の本の主役になるんですけども、その織田信長みたいな社長さん、今はですねちょっと亡くなってしまったんですけども、皆さんがよく知っている、有名な企業の社長さんでした。ね、その人のね、秘書が書いている本なんですけども、へえこんなエピソードがあったんだっていうね、多分ねこれ皆さん知らないと思います。僕も知りませんでした。でですね今回そのラジオの中でですねエピソードを紹介するにあたってですね、結構このスタッフでね揉めたんですよ。これ載せちゃっていいのかなっていうね、そのぐらいね過激なエピソードが多数収録されている本です。で、とりあえず、紹介するエピソードはですね、後のお楽しみということで、早速、本の紹介に参りましょう。今回皆さんどんな本に出会えるんでしょうか。では本編です。今回の本はですね中慶出版より出ています大友達也著、我がボス中内功との一番日という本です。著者のこの大友さんという人はですね、元大英の秘書課長であって、大英の創設者の中内功さんと36年間共に歩んでいった人です。僕がですね、さっき織田信長みたいだって言った人がですね、この中内功さん、もう亡くなりなってしまいましたけども、大英の元社長さんです。まあ、差し詰めですね、この書いている大友さんはこう、秀吉といったところでしょうか。結構切れ者なんです、この人が。大英にですね、入社した当時の大友さん、彼はですね、31歳。で、当時の中内さんは45歳です。そこからですね、この大英は非常に大胆かつ強引な手腕で超巨大企業に発展していき、そして崩壊に至ると。その大英という企業、また中内功という男を一番近くで見てきた人物が、この大友さんと言えます。この本には大友さんが直面した大英と中内さんのエピソードが数多く、そして赤裸々に記されています。でですね、この中の一つをね、ご紹介するにあたって、さっきも言いましたけど、結構、選びました。ね、ほんとね、ここで言っていいかなっていうね、過激なものが多いんですけどね。まあまあ過激なんだけれども、それでもちょっとソフトタッチなものを選んでいましたので、ぜひ聞いてみてください。
スーパーの出店と地元商店街との対立構想は、今も昔も変わりませんが、名古屋での戦いは、私や中内さんにも思い出深いものでした。昭和44年、大英は名古屋での1号店、今池店をオープンしました。長い時間と労力をかけて共存共栄路線を打ち出し、店舗見学会なども積極的に開催した末の、ようやくのオープンでした。しかし、はい、大友です。何？名古屋の小売業協同組合からクレームが来ている。今では考えられないことですが、名古屋地区でのスーパーの安売り宣伝は、業界の秩序を乱すという理由で、成果に限り、チラシに値段を表示しないという約束が、組合とスーパーとの間で取り交わされていたのです。今後の店舗進出にも影響が出ると考えたダイエーは要求を飲まず、紛争は拡大し、ついには組合の圧力で、市場の仲買人が要求を飲まなければダイエーへの成果の納入を辞退する、という事態にまでなってしまったのです。
ふぅ。提案も、もうネタ切れだな。
社長、どうしましょう。向こうはもう交渉を打ち切ると言ってきています。
しょうがない。こうなったら最後の手段だ。
中内さんの言った最後の手段とは、マスコミに彼らの要求を公表し、その上で彼らの要求を拒否するというものでした。場合によっては、今後大阪から納品をするという覚悟の危険な賭けでした。
本日は、お集まりいただきましてありがとうございます。当社と市場側との経過につきましては、
大勢の記者の前で中内さんは市場側との経過、そして大英の姿勢について予定通り説明をしていきました。しかし突然、
この問題でダイエーは公正取引委員会にも提訴いたしました。
私も驚いた。実際には何もしていなかったのです。中内さん得意の思いつき、その場のハッタリでした。
大友、すぐに委員会に提訴しろ。受付は終わってると思うから、一方的に話して押し付けろ。明日に持ち越したらいかん。
誰だ、こんな時間に。
はい、公正取引委員会です。
ダイエーでございます。名古屋小売業協同組合のスーパーチラシの成果物に値段を入れないとする申し合わせは、不当な取引制限の恐れがあります。よってダイエーは、電話で口頭提訴いたします。
は、どういうことでしょうか。
文書は明日持参します。では。
ちょっと。
それが終わったら、牛ロース2本持って、集団体の長、女性の見解、市会議員を調べて回れ。マスコミがコメントを聞きに来る前に、ダイエーの主張を説明してくるんだ。
こうして、すべてが終わると深夜1時でした。長い1日が、ようやく終わったのです。翌日、各市長官は一面、トップ10段でダイエーに賛同。主婦たちのコメントも、我々の味方でした。社長、協同組合から電話が入っています。
そうか。反応が楽しみだな。
内容は聞くまでもなく、組合の全面降伏でした。こうして私たちは、マスコミの力を借り、そして恐怖しながら、ダイエーと共に生きていったのです。
いかがでしたでしょうか。ね、今紹介した以外にもね、この本にはもっと過激なエピソードが多数収録されてますので、ぜひぜひ気になる方は読んでみてください。まあね、他のエピソードね、掲載できなかったわけなんですけど、結構ね、有名な企業の名前がですね、実名で出てるんですよ。僕たちの知らないところでね、あ、こんなことあったんだとね、今だからこそね、こう世に出せる裏話といった要素が盛りだくさんです。あとですね、ドラマの最後でも言ってるんですけどもね、ダイエーの成長のおかげには、こうマスコミの力がかなり影響していて、彼ら記者たちとの戦いも多く見られます。このラジオだけを聞くとですね、中内社長がすごく敏腕っていうね、印象を受けるかもしれないんですけども、実際には、かなりのね、無茶や無理難題を要求してくる人だったそうです。ここをうまくコントロールしていたのが、大友さんや広報の人たちと、スキャンダルを狙う記者を煙に巻き、社長の要求を何とか抑えさせる、そういったね、記者と中内社長の間で苦労させられながら、奮闘する大友さんの活躍も見どころの一つとなっています。ダイエーを天下に知らしめたカリスマ、中内功という人物はですね、もうさっきから何回も言ってるんですけども、こう本当ね、信長みたいな人なのでね、かなり悪が強い人物です。まあね、だから読んでる人もね、好みは分かれるかもしれません。81歳で運転免許を取ったバイタリティあふれる姿から、どんなに優秀でも自分に意見する人物は切り捨てるというね、暴君的な面まで、とにかく行動が派手という印象を受けます。大友さん自身もね、全てにおいて賛同しているわけではなく、苦言を述べている部分も見られます。あまりのその中内社長の理不尽な言動に、こう一度会社を去る決意をしたっていうね、エピソードまで載ってますので、特にね、その辺も印象深いお話ですので、皆さん、見てみてください。ですが、こういうね、中内功という人物がね、僕たちと同じ時代にこれだけのエネルギーを持ってビジネスを行って、こういろいろなものを獲得していったという姿があります。これはね、絶対にこうこれから会社などで生きていく上で参考になったり考えさせられる点があると思いますので、ぜひ中内功という人物のね、歴史本を読む気持ちでこの本を手に取ってみてください。ね、大友さんの中内さんに対する気持ちも乗った心が見える歴史本となっています。どんな過去の偉人伝を読むよりも価値があるかもしれません。我がボス中内功との1万日、大友達也著、中慶出版より定価1470円で発売中です。 はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間が来てしまいました。今回はね、我がボス中内功との1万日っていうね、この中内功さんっていう人、結構ですね、ダイエーの社長さんって知らなかったですね、僕も。こんなことでしたら失礼かもしれないんですけどね、こんなに悪が強い人だと思いませんでした。ほんとね、信長だなと思いましたね、本読んでて。 でですね、ダイエーといえば、ホークス、今はソフトバンクホークスで、元ダイエーホークスがありますけども、そのね、ダイエーホークスのね、買収劇の話もありますので、ソフトバンクに買収された話じゃなくてですね、南海ホークスからダイエーホークスに変わった時のお話ですね。なのでね、結構、年配の野球ファンの方はこれ見ておいた方がいいんじゃないでしょうかっていう感じでございます。まあ、他にもね、結構企業のね、裏情報とかたくさん載ってますんでね、出しちゃっていいのかなってね、ディレクターと二人で言った記憶があります。ぜひぜひ皆さん、読んでみてください。でね、その中内勲という人物、こちらの方にね、注目して読んでほしいなと思います。いるんですよ。てか、いたんですよ。こんな人が。そんな一冊でした。では、新刊ラジオ、この辺でお別れとさせていただきます。お相手は、ブックナビゲーター、矢島雅宏でした。